い、10月11日木曜日10時になりました。木曜日ジャンブルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
帰るの早、
帰るの早。いやもう始まる2秒前まで今後ろ姿映ってる、
ずっと喋ってた、
セアロガイおじさんが、
セアロガイおじさん、
はい、この後稽古かみたいなのがずっと言ってくるから、
まあ、この前番組にねリップサービスの江守がゲストで出演してて、
パンプアップ、
はい、そのままなんか2秒前までトモキに話しかけるっていう、
はい、っていう毎回やる
迷惑行為でしたね。
はい、失礼しました、はい、改めまして木曜日、10月11日木曜日17時になりました。木曜日ジンジャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
本日のお相手は、イキハーハーとも
き
と、
はい、めっきり涼しくなってきましたね、中木信也です。
最近終わらせるの多くないですか。はい、劇団オゼの秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、
確かにめっきり寒くなりました。
今日めっちゃ寒いですね。
うん、なんかすんごい涼しいよね。
なんか半袖短パンですけどね、僕は。
なんでだろうと思った。
いや、いつも通りに着替えて家出た後にうわ寒って気づいて、でも、
あ、もしかしたら
バイクで、あ、いや車で来たんですけど、
車で来た、
まあ、車だし移動もあれだしって思って普通にいつも通り出たら今日なんか寒かったんで、
朝からでも一応寒かったのと、なんか雨が降るみたいな
天気予報で、そうなんかね、天気がちょっとぐずついてますから、
なんか台風みたいな風というか風が強いですよね。
やっぱ沖縄風強くてこの体感温度がぐっと下がりますから、ま
あね、一気に。
ただね、俺この季節めっちゃ好きなんだよ ね、 ね暑いのが終わってもうちょっとなんか寒くなってきたかなみたいな時が一番好き。本当に寒いよりも、
あ、まあまあそうですよね、うん、ちょっとシャツ一枚羽織るぐらいな、
冬にベッドに入って、はい、そしたらシーツがまだ冷たくて足の置き場がないでしょ、
はいはいはいはい、
なんか足でこうスリスリしながらやって
摩擦熱で温めて
ちょっと温まってトイレ行って戻ってきた時にまだこのぬくもりがある瞬間、
一回この温めたシーツの熱が毛布のあれで保温されて
トイレから戻ってきてもまだあったかいっていう、このもの
自分一人で人肌を作ってそれをぬくもりで楽しん
でる。まあまあ言えばね、シンプルに言えばそうですよ。
独身の過ごし方の、
うるさいわ。
でもな、
独身の過ごし方あるかや。
多分でもあるあるかもしれないです。
でも本当に一人、一人以上の関係、台風が終わって、台風までは、うん、前まではずっとクーラーつけてたんですよ、うん、で台風で停電とかでクーラー使えなくなって、うん、で台風一過が過ぎたぐらいから急に寒くなったんで、もう逆にもう今もう冬用の毛布出して、
まだ早いよ。いやもう、え、俺だってまだ扇風機にクーラーやってるよ。
早い。
何今の言葉。
はーってなっちゃった。
いや全然まだまだ夜は、
寝るときはやっぱ暑くなる、
うん、まだ暑いっす。
全然だ、窓開けてちょっと寒いと思ったら窓閉めて冬用の毛布をお腹にかけて寝てます。でそれに猫が寄ってきて、うん、腕の中で寝てます。
ああそう、
寒いみたい、お互い
寒いのダメなんだよな。
そう、私も寒いのダメだ。今ぐらいがちょうどいい、この毛布かけてちょうどいいぐらいが、
うん、
これ 今寝るときだけじゃないですか、ちょっと肌寒いなとか、
うん、
冬、昼間はまだこう
日が照ってたら、そうそう
大丈夫ぐらいな、この時期がこの時期で泊まってほしいな。
そうだな、
これ以上行くと寒いんすよね。
これ以上行くとちょっと寒い、
ね、寒いんだよ、
寒いですよこれ。
でもバイクの下もあれじゃないですか、コート着てもおかしくないでしょ。
そろそろコートと、
手袋とか、
手袋を買うんです、
うん、
それを買いに行かないといけない。
あとウィンドブレーカー、このバイク乗るときは、うん、こんなに便利なものなんだって思いますよね。
あ、
ウィンドブレーカーのまだ良さを知らねえんだよな。
本当に
すごいの
風を通さないんですよ。
もうウィンドをブレークするからね、はい、
ウィンドウブレーカーしてくれる
あれでしょ、日本代表とかがつけてるようなやつでしょ、
はい、なんかあれも
スポーツ用のね、
アップしてこのいいコンディションになった熱が冷めないように、体冷えたらまた筋肉固まったりとかして、
そういう意味なの、
パフォーマンスが悪くなるじゃないですか。
単純に寒いからつけてるわけじゃないんだ、あれ
でもなく、ちゃんと、
まあ、冷やさないように、
ウォーマーみたいな感じ
だ、はい、ウォームアップした、ウォーミングアップした体を冷やさないために。
ああそう、
だからまあもちろん熱も逃げにくいのであったかいのもありますし、うんうん、単純にバイク乗ってたら普通のパーカーとか着てても、うん、間から結構布の繊維から
水入
って
きて、ますね、
中めっちゃ寒いみたいな時あるんですけど、うんうん、ウィンドブレーカー一切通さないですからね、
う
ん
うん、意外にというか、ニットは見た目はねあったかいけど、うん、風完全に通すからあんまり着ている意味ないんじゃないかぐらい寒い時あるから、
ね、縫い目は荒いですからね、
うん、だって俺コートとかつけても5枚ぐらいつける時あるからね、バイクだと。
あでももうそんぐらいになりますよ。
ヒートテック着て T シャツ着て、
うん、そうそうヒートテック着るし、
あのフリース着てみたいなとかやりますもんね、
う
ん、
あの今薄手のダウンコートあるじゃないですか、ユニクロさんとか、 ああいうのってあれらしいですね、この例えばヒートテック着てその上にダウンコート着てその上にシャツとかフリあのなんていうの、
あなんかアウターというか、
そうそうアウターを着るのが一応一番あったかいって、一番外じゃなくって一番 中に着るのが正解って、
だから薄くして軽くしてってやってる、
なんかあれで空あったかい空気を守る、作って守るから一番外にやってもあの 意味がないみたいですね、真ん中に着るのが正解って、
じゃあ確認していってみようかな。
だから僕去年ウィンドブレーカー買ったんですよ、うん、ちょっと奮発して、うん、もうこれしばらく使えるかもしれんからっつって、うん、
あれもしかして奮発する系、
あでも僕はその
いいやつだ、
ちょっとあのお世話になってる好きな先輩のお店で1万2、3000円ぐらいの、
おいいやつ、
しかも上着だけですよ、
これってさ、はい、ウィンドブレーカーってそのスポーツ用品店が出してるんじゃないの
とかも出してますけど、やっぱちょっとこのシャカシャカするような上着として何年か前からちょっとおしゃれ着みたいな感じでも、
あ普通のお店でもじゃああるんだ、
一応ある
メーカーさんが出してきてるんだ
とか、あのちょっとこのなんていうんですか、アウトドアっぽい感じのファッションも流行った時に、実際はこの山に登る人たちが着てるそのウィンドブレーカー的なやつをちょっとデザインっぽい感じつけて、
じゃあ
おしゃれでも着れるみたいな、
おしゃれだね、実際俺が持ってる絵ともうめっちゃおしゃれなんだね、今のウィンドブレーカー
って、ね、そうですね、思い浮かべてるやつとはまた違うやつで、だから僕は去年の冬はもうそれ一択でしたね、
そう、へ、俺の中でなウィンドブレーカーつけるって言ったらやっぱりよバスケ部のイメージだからよ。
なんで他の部活じゃないです
か。バスケ部というか野球部。
私サッカー部だな。
いやだからこのメンバーつな俺の天敵だからよ。俺がそれをつけ、
ピラミッド
の、俺がそれをつけると20年ぶりになんかリベンジ果たしてみたいで気がする。俺はだから
あの頃のコンプレックスを。
だからあえて俺はコートで攻めようかなみたいな思ってる。でもなこんなに聞いたらウィンドブレーカーいいんだろ
うな。ウィンドブレーカーマジで。バイクでね。バイク乗るときは本当に機能的にもう。
コートの下に来たらいいんじゃないですか。隠すみたいな
隠す意味も含めて、
ただ稽古場に着いた時に暑いからめっちゃ脱ぐのもまためんどくさいって、実際はつけてるとね、
そうですね、人が多いとね、
2,3 枚で終われたら一番いいんだけど、ただ沖縄のこの風の強さで寒さって内地の方でも結構バカにできない寒さだと思うんだよな、
肌が出せない痛さですよね、うん、だからマスクしてとか帽子深くかぶってとか、うん、なるべくこう
県外はね、
そうそうそう、
面積が沖縄はだから風強い、その体感温度下がるので、うんうん、あれなんかめっちゃ寒くないみたいな、うん、だからウィンドブレーカーなんですよ
風がなかったらまた暑いしね、
まあな、
だからあっち行って脱がないといけないしとか、難しいね、セーターとか着てた日なんかもう脱げないじゃないですか、
うん、
腕まくりで抵抗するしかない、
あそうだね、ただそれをやってるとこっちら辺がちょっと痒くなってくるんだよな、
そうこの、 あの腕まくりしたまとまった布のとこが、
ね、あれいいや、
だからウィンドブレーカーなんですよ
あもうそうじゃ
ない、回し物
いつでも脱げて、だから僕いつも冬場でもウィンドブレーカーの下半袖ですから、
だよな、はい、今思い出したらそうだったよ、トモキなんで半袖で入れるんだろう、
でも確かにラジオの時はなんか半袖のイメージだね、
そうだから室内とか冬場になって沖縄でも室内入るとやっぱ暖房つけてたりとかして暑いじゃないですか、うん、僕その寒暖差も嫌いだから冬嫌いなんですよ、
あこの差がね、
差が嫌なんだね、外は寒いのに中入ったらぬるいというか、うん、その暖房の、うんうんうん、あのぬくぬくしたあったかさというか、
うん、
太陽で照ってる暑さだったらまだいいんで、
あ
夏の寒暖差は平気なんですけど、あと乾燥するじゃないですか、
乾燥するね
冬、うん、
俺もめっちゃ乾燥、
めっちゃ乾燥してあの白くなる、
そこまで
白くなってあの粉吹くから、
何もしてないのスキンケア的な、
あとスキンケアがよく分かってないんですけど、
え、まあ、化粧水と普通に
化粧水は女性が使うものでしょ、
いや男性も使うよ、今やっといた方がいいよ、
一応言いますけど、はい、僕やってますよ、
え
いや
僕は
そう昔深夜さんがなんか興味があるじゃないけど、
はい、
なんか言ってて、いやでも男性もやった方がいいですよって、やっぱ40代50代になってから差は出るって、
うん、
僕は一応その化粧水とニベアはつけて、は
い、そうだから高くなくても、安くてもいく、なんか今流行ってるっつったらだけど、ハトムギのめっちゃでっかいやつ、容量
ハトムギ、
あ僕それ持ってます
よ、あ持ってます、うん、あの1000円ぐらいで、1000円ぐらいでこんななんか500ミリリットルぐらいの、い
や1000リットル入ってる、
1リットル1000リットル、うん、1リットルでしょ、
1リットル
1リットルで1000円ぐらいのがあるんだけど、
ハトムギってあの創建美茶に入ってるやつですよ、ね、
そうそうそうそうそう
まあまあまあ、
食べるやつじゃないですかあれ
うん、ハトムギ美容液っていうのが売ってるわけ。
めっちゃ安いね。
だ結構そうそう、あれ結構今流行ってるというか。
いやそんなのは全く、
まあ、男性の方がね女性に比べて肌が強いからそんなになんか
ってなるけどね。
そうそう、
ただ一応やるだけで俺は乾燥肌ちょっとは良くなってるよ。
僕去年初めてニベアのクリームを乾燥しすぎて、うん、痛いからもうあの水仕事もするし、はい、塗ったんですけど、寝る前にこの顔とか乾燥してるとこ塗ったらもう臭くて、
うんうん、あの匂いになれなくて。私でも冬はニベアだな。まあ、だったら別のそれこそ本当に違うの試してもいいと思うけど、そんな高くなくてもいいはずよ、う
ん、ニベア。でもニベアは吉瀬美智子さんが CM やってたから信頼度があるんだよ。
聞いたよ、ニベアは何がすごいっていうと、例えばデパートですんごい化粧品会社のいいやつが1万円で売ってても、うん、500円で買えるニベアは匹敵するって。ニベアはそれぐらいのパワーを持ってるっていう、
物がいいけどずっともそれでやってるからっていう、う
ん、だからそのお母さんの匂いがあるさ。ニベアってなんかお母さんのイメージなんだけど、あ、まあまあ、
ちっちゃい子にも使う、赤ちゃんにも使ったりとかね。
だけど俺はニベアそう聞いて改めてありがとうと思ったもんね。
そう、なんか高級な美容液にも入ってるのと同じ成分のが入ってるから、まあ、ニベア最強説みたいな。でもなんかこの例えば同じ成分の中でも C クラスとA クラスみたいなのがあって、一応まあそれの差はちょっとあるみたいですけど、
そうなんだ、うん、
らしいけど、なんかでも別に男性が使うんだ
った
ら女性とかでシミとかそばかすとかね、うん、とかっていうんで気にするんだったらまた別の多分美容液が必要になってくるんだろうけど、
今までそんなの全く興味なくて、
まあ、そうだよな、そうだよ。俺も多分ね30過ぎて、はい、俺がやったきっかけは平安さんがふと言い寄ったわけ、うん、あーやっててよかったっていう
か、雲式
何をつってタバコ吸って
ね、野村萬斎みたいな、
どういうきっかけでその、
いやあのタバコ吸ってて、はいはい、俺がうわめっちゃなんか今日乾燥して痛いなっつったら、あマジでっつって、いや俺今日でもやっててよかったわって言うから、あ何をっつって、いや化粧水って言うから、はっつって、えやってるのっつったら、あもう結構前からやってるよっつって、平安さん一応お母さんがさ美容院 ねやってたから、だから平安さんでもやってるんだっていうところから始まったわけ。
平安さんでも
この間おかしいけどそう、そこからあこれはじゃあやらんといけんなと思ったわけ。
そう、でもヘアメイクさんとかとやっぱ話す機会があって、
ヘアメイクさん、
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 お母さんじゃないじゃん
そう、あのよくお世話になってるヘアメイクさんとかと話す機会ことがあるけど、やっぱ、うん、男性でもやってる人とやってないとやっぱ年取ってから変わるし、うん、やっぱ老け方というか、うん、40代50代になってもやっぱ肌見て人ってあのちょっと年齢とか性なんか判別するから、
うん、へー、やっぱじゃ あの CM でやってるのはそうなんだ。
そうだね、
肌は男のなんとかみたいな、
う
ん、
だから20代30代とかもう20代からやってたら多分ね ずっと40代50代になっても若いままだはずよ。
ただ言ってもまともきは見た感じまだプニプニっていうかふっくらしてるから、
いやでも
まだ生きるっちゃいけるんじゃね。
粉服ってよっぽどじゃないですか。
乾燥して粉服ポリポリしたらもう、うん、
だからやっぱ傷つけるのが引っかくのが一番悪いっていうから、
あそう、
からやっぱやった方が
あったかそうなやつ来た、
あ久しぶり
ラッキーが来た、
ラッキーラッキ
ー。なんかでもあれですね、ちょっとサマーカットしてるね。
え嘘、
まあ、それがまだ伸びてないんじゃない。
上半身と下半身の差よ、
尻尾が可愛いことになってるよ、
可愛い、
プードルみたいになってる
焼肉の匂い
が来たんだな隣のね、うん、水晶さんの匂いにつられて、
なんか本当だ、うん、プードルカットになってる、
尻尾が
ね
あのボンボリがついてる、
足の先も手羽先みたいになってる
可愛い、
可愛い。
でもなんかだいぶ毛をカットするとなんか一回りちっちゃく見えますね、
うん、スマートに見えますね。
もう絶対
気持ちしてない。もう焼肉に興味があってから。
いやでもみんなさんはどうなんでしょうね。みんなさんはあのリスナーの皆さんとかで男性陣でやってる方いらっしゃるのかな。
ああ今ちっちこと眠り姫さんがツイキャスで肌を、
うんうん、
あの肌をメンズビオレか、
はいはい、
あれがやっぱ有名というかなんか男性と言ったらあれみたいな、ね、
あれは洗顔フォームでしょ。
あ全部ありますよ。男性用の化粧水とか。
ああ
やっぱ。うん、なんか女性がねあの男性用のつけるとやっぱ強すぎてあんま良くないとか、なんかあと皮脂が男性の方が多いから、うん、やっぱちょっと違うみたいなのとかも、
単純な質問というか、うん、もう全くわからないから、うん、化粧水って、うん、そのいつつけるやつなんですか。
洗顔した後、
うん、
洗顔した後、
まあ、顔を洗った後、
あ朝、
朝も夜も、
夜も
夜もだって夜も顔洗うでしょ。
洗わないです。
え
え、そのまま寝るの？
はい。
え、お風呂は？お風呂入んないんだ。
お風呂夜は入らないです。
え、顔だけ洗わない？
洗わないです。顔洗ったら眠気覚めるじゃないですか。
お湯で洗ったら別に冷めないでしょ。え、嘘。
え、
え、もう 朝と夜は自分はね。でよくやるの、私はごめんなさい、そこまでごめんなさいって謝ることじゃないな、あれじゃないけど、あれでも本当にちゃんとやってる人は 朝用の美容液、化粧水、乳液とか、うん、夜用の美容液、化粧水、乳液とか、マッサージクリームとか。
そうなんだ、みんなすごいな。
ドモホルンリンクルのあのこのちっちゃいやつがいっぱいある。
ボトルが並べてある。
そうそうそう。いやでもそれで言ったら女性は大変。俺は別にシンプルですよ。
まあまあ、どうやってるんですか、どうやって。
いや朝。
興味津々。
朝と、はい、夜だけ。
寝る前。
寝る前。
で
もさ、なんかこれなんか言ってたけど、うん、あの化粧水のやり方もあって、例えばお風呂入るとき、あったかいシャワーで入るでしょ。
あ
ね、入るよね、
はいはい、
そしたらまあ、穴が開くと毛穴が、
はい、
まあ、開くかな、
開く、
うん、穴、毛穴開く、うん、はい、
その後に、まあ、なんかあれやるんだよね。で何か水で締めないといけない、
冷水でキュッと締めるみたいな。それは聞いたことある。
開きっぱなしになるとまたそこに汚れが入ってくると黒いブツブツになったりするから、最後冷水でやったりとか、まあでまあ、知識だけあるってやってるかっつったらやってないんだけど、本当はなんか何十度以上、30度以上はあんまり良くないとか、顔洗うときは二十何度ぐらいがいいよとか。
あ、こんな細かくある
の？ありますよとか、もう本当にこうめっちゃ泡立てて、なんかこう指、
もちもちの泡にして、
そうそう、指が触れるか触れないかぐらいで洗うのがいいとか。
泡で汚れを落とすみたいな、指で擦らないようにみたいな。
そうそう、擦らないとか、摩擦は良くないとか。
あれたまにやるわけさ、
じゃあ泡立てて、
泡立てて、はい
はい、ネット使ってね。
疲れるんだよね。
あれ簡単なのいっぱいありますよ。
毎日はやりたくねえんだな。なん
か泡立てネットありますもん、
ね。泡立てネットとか。
え、それは石鹸入れるやつでしょ。
いやいや、じゃあ泡立てるためのネットがあるんですよ。
モコモコ泡ネットみたいな。
だからそれ固形石鹸でし
ょ。うん、あの普通のクリームのやつもそれにくっつけて、ガシャガシャってやったら、ってやったら
めっちゃ細かい泡できるんですよ。
え？
とか今ビッグワンさんで前買ったんですけど、なんかこのコップみたいなやつに洗顔入れてとちょっと水入れて、なんかコップの中でこうシャカシャカシャカってやると泡ができてるやつとか。
すげえな、びっく
り。ありますよ。
なんかこんなに美容の話したらちょっと気持ちいいもんですね。
とかなんかね、いろいろありますよね。なんかどれが本当にか分かんないけど、まあ、一時期、今、まあ、今も物自体はあるけど流行ったのがカイコ、
はい、
カイコの眉玉って言って、はい、カイコあるじゃない、カイコの眉あるじゃないですか、うんうん、シルクになるやつ、うんうん、あれの先っぽが開いてて、あれに指はめてこうやってそれで洗ったりとか。
あ、もうシルクを現物のまま肌にやってますみたいなの。
そうそう、
あとなんか
そんな言うほどやっぱ指でやるって相当ダメなんだな。
まあ、強すぎるみたいですね、肌。
指でも、うん、爪でこうやってるわけじゃないのに、
うん、とか、あとメガネ拭きで洗うと綺麗になるとか。
マイクロファイバー的な。
そうそう、マイクロファイバー的な。
なんでブローだっけ。
マイクロファイバーだっけ。
そう。
とか、もういっぱいあるし、なんか化粧水のつけ方もね、手でやるのがいいよっていう人もいれば、コットンでやる方がいいよっていう人もいるし、
まあ、
叩くのがいいよとか、叩いちゃダメっていう。
てんてんてんてんてんってなるやつですよね。
俺も叩きって言われたら、年の数だけ叩くって言われたよ。
あ、言われますよね。
へえ、うん、そんな節分的な。
40回
年の数だけ。
パンパンパンパンパンパン。
そう、でもなんか、叩いちゃダメっていう人もいるんですよ、うん。
これもダメって言われた。
そうで、なんか本当に、手でこう、ずっと包み込んで浸透させる
感じの。
っていう人もいるし。
でもよ、やっぱりよ、あの撮影とかでメイクさんにやってもらうのは浸透系だったわけ、は
い
は
い
は
い、気持ちいいっすよね、あれ。
この可愛らしいお手手でね、うん、こうね、こうピーってやってくるね。なんかもう、
あれめっちゃ気持ちいい。
気持ちいいよね、
遅い手でね。
もう気持ちいいんだよ、
めっちゃ気持ちいい。
僕まず普段洗顔フォームも今使わんから。
え、
何で洗ってるの？
水だけ。
あ、じゃあ肌
強いのか。
強い、いやだ。
え、でもなんで
逆に洗顔フォーム使うとニキビできるんですよ。
あ、多分落としきれてないんじゃない、ちゃんと。
そうだから、もうそんなのなんかこのお湯がなんちゃらとかもう分からんから、うん、とりあえずニキビ直すなら洗顔フォーム、なんか CM でニキビに効くみたいなとか あるじゃないです か、うん、だから中高ぐらいの時にそれでニキビを一回バーンって直して、うん、でそっから何もしてなかったんですよ、うん、でも何かでニキビできた時にまた洗顔使ったら増えて、しかも違う、まあ、昔と違う洗顔で、うんうん、あ、これが合わなかったんだなと思って、うん、違うの使って合わないな、使うの違うのって。
でもそう、洗顔とか乳液、化粧水乳液とか年によって本当に変わるから、先月まで平気だったのが今月ダメになるとか普通にある。
何それ。
そう、もうだからそれを毎回これしかももう合わないから使わんで違うの買ってってやったら余ったのどうすればってなるから全部お母に流してたんです、あげるよっつって。でももうそれももういいってなって使わんくなった方がニキビできないから。
あ、でもそれもあるかも。
でもさちょっと待って、俺洗顔使う。
一回 CM 行こう、一回 CM 行こう。
気になるな。
ちょっと CM 中もあのこのテンション維持しといてくださいね。
はい、メールお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメール、そしてツイキャスもまだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前。良い品たくさん並べたろか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前。滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、10月11日木曜日17時22分になろうとしております、うん、木曜リジンチャンプルでございます。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃっております。ちちこと眠り姫さん、こんにちは。
こんにちは。
旧具志川市の俺さんがこんにちは初見ですと。
そつけい。
ちちこと眠り姫さん、半袖だな、お家の中だからと、うん、お笑いカレー大好きわらばさん、秋山さんにともきに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
あらは。
ファミマの店員さん、こんにちは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
岡山県も天気悪くて寒いですと。岡山から。
岡山
もっと寒そうだね。
めっちゃ暑い系の気をつけるんじゃけ。
合ってる？キューグ司会者の俺さん、荒垣さん、先週と同じファッションだな。
あー、バレた、恥ずかしい。
あ、そうですか。
僕ら覚えてないけど、
私も覚えてない。
多分でもこれだった気がする。寒かったから。
YouTube でさ、いっぱい並んでる時にさ、私も結構この黒いセーターでまとめてる時があるから、そうそう、あれどっちってなる。
なんかちょっと恥ずかしい。僕はもうなんかガナベの、T シャツっていうのだけで、
なんかちょっと照れ
ます。おしゃれとかそういうのではなくてね。
はい、はい、俺さん、確かに今日はちょっと寒い。クーラーのせいかなと、うん、いらないでしょ。じゃあラカキさんはカッパ着たらいいさと。
なんで？あ、ウィンドブレーカーの話か。
ウィンドブレーカーの話ですね。
カッパ着てる時期あった。
俺さん、ラカキさん右手がつった。
うん、知らんよや。
知らんよや
とか
ね。大城くまさん、いつも夜寝る前に爪切ってるんですけど、最近起きると爪で引っかいたり切り傷があるんですね。これ若い時は寝てる時に顔を描いても肌が負けてなかったんだなと気づいてしょんぼりしましたと。
あ、なるほど。
昔は引っかいても肌が強かったから
別にその引っかけ傷になって
たりボヨヨーンってなってたけど、今多分肌が負けるんじゃない。
あ、そうなの。
あ、
俺も最近
赤ん坊と同じじゃないですか、寝てる間に。
あ、昨日かな、こっちなんか切り傷があるの、こっちに。
え、じゃ自分で引っかいたんじゃないですか。
こっちとこっちに
お腹
で。でも分からないのこれが。同じことなのかな。
あ、でもそうじゃないですか。
なんか怖いね。
でまた多分ちょっと乾燥してきたりすると余計に肌が負けたりとか。
でもさ、俺ちょっと今大城くまさんの自動付きになったんだけど、うん、毎日切るかね。
もう私も毎日は切らない
っ
すね。
なんで、毎日切るってどういうことだろうね。だって毎日
来るかな。
あ、じゃあみんな聞きたいんだけど、俺これでも長いって言われるんだけど、どう。
普通じゃないですか。ちょっと短いぐらいじゃないですか。
短いよね、うん、でも人によってこれ長いって言われたわけ。
これはね、飲食店やってるには長いってことですか。
いや普通に、爪長くねって言われて。
なくない。
だからそう、伸びてる部分が長いのか、それとも爪全体のことを言ってるのか。
ああ、なるほどね。
この爪全体のこの範囲ちょっと
大きいねみたいな。
長くないって。
あ、そうじゃないですか。
そうなのかな。
でも普通っちゃ普通ですよね。
切ることでもないよね。
だし、そんなに爪自体も大きくはないですよね。
うん、俺多分普通だな。
その人爪あるかな。
人によって多分爪の切る範囲があるでしょ、
うん、
あの白い伸びてくる部分ね、うんうんうん、
どこぐらいまで行って切る。大体でも1週間ももっと経つよね。1ヶ月ぐらいでしょ。
どれぐらいの頻度で切ります。
1週間に1回ぐらい。
俺は気づいた時なんだけど。
俺も気づいた時にしか切らんから。
決めてはいないですよ。けどやっぱなんかパソコンやったりするから割れるので、あんまり長くはしたくない。
俺多分今めっちゃ長いって言われるかもしれない、信也さんに。
私男子の爪が長いの本当に嫌だ。
なんで
信也さんの今の長さで長いって言われるのは、だから俺今めっちゃ長いって言われるかもしれない。
あ、長い長い長い長い長い。
嫌
だ嫌だ。
じゃあ俺早いですよ、俺3日4日前ぐらいに聞いたばっかり
だと思う。3日4日で聞いて。
トモキの声は
嫌だ、
長すぎる。
マジっすか、
嫌だ。
しかもあなたあれだね、健康的な爪してるね。色がすごい綺麗。
あ、手綺麗だね。
手綺麗だよこれ。
最近お店でドリンク出す時とかに、ね、お客さんに、女性のお客さんに、あ、手綺麗ってめっちゃ言われるんですよ。
え、手綺麗さ、びっくりした今。
マジですか、
うん、7年ぐらい付き合いあるのに初めて知った。トモキの手綺麗
って言われるし、爪が羨ましいって言われるんですよ
ね。大きいね、
小指とか竹爪だから細長いんですよ。
だって言ったら本当だ、私と比べたらある程度指は太いけど女性的な手してるもん。
親指も、
私も結構手でかい、手でかいし爪でかいけど。
あ、でも信也さんも親指爪でかいっすね。信也さんも竹爪じゃないですか。
何竹爪って、
なんか細長い、なんか豚爪とか竹爪っていうじゃないですか。
まだ、爪の話になったらまた違う話になっちゃうから。
だから一回、だから解決したの、大城さんは本当に毎日聞いてんのか。
じゃあ後で大城さんツイキャスでコメントください。
だから、
もうすぐ後ろにいる。
爪のこのヤスリというかあれで綺麗に整えてるのか。
ああ、女子。
でそうだね、意外に女子力があるね。
そっか、
大阪のおばちゃんさん、こんばんは、うん、旦那も私もオールインワンジェル愛用。あ、いい、これいいですね、オールインワンジェル。
あ、
これ
は愛用。
もう全部美容液も化粧水、うん。
乳液。
化粧水、乳液、美容液全部一つに入ってるから。
そんな便利なものがある
んですか。いっぱいある、いっぱいある。
ある。じゃあそれでいいじゃないですか。
いや、いいんだ、
まあ、それも合う人と合わない人がいる。それじゃ足り、
なるほど、
保湿が足りない人もいる。
あー、オールインワンだからこの3分の1、3分の1、3分の1ずつぐらいの割合で入ってるから、うん、本当は乳液は100欲しい人は足りないとか
の方があるかもね、まあ、
チャンリンシャンみたいなもんだろ。
シャンリンシャンね。
チャンリンシャン、
え、
チャンリンシャン
でしょ。チャンリンシャンでしょ。
ちゃんとリンスしてシャンプーだからチャンリンシャンだよ。
え、何それ。
え、シャンプーインリンスじゃないの。
あ、そうだけど、うん、CM では薬師丸ひろ子がね、三輪車に乗ってきてね、ちゃんとリンスしてシャンプーって言って、チャンリンシャンって名前だろ、チャンリンシャン。
あ、私シャンリンシャンかと思ってた。
シャンリンシャンだったら何なの。
ちょっと待って、え、リンスしてシャンプーするんですか。
いや、これはだから語呂合わせ的にね、いいからチャンリンシャン。
あ、びっくりした。
チャンシャンリンじゃないっていうことね、うん、ちゃんとシャンプーしてリンスだとチャンシャンリンだ
から、ね、そうそうそうそう。
あ、
リンスもシャンプーもちゃんとやりましょう。
シャンリンシャンかと思ってた。あ、チャンなんだ。
シャンリンシャンって。
シャンプーインリンスをなんかそうにしたらシャンリンシャンになるのかなと思ってた。
ああ、違います。CM があるの。
へー。
リン、シャンっつってね。
私もでも。
わかんないかこの時代の。シャン、当時全然わかんない。
だから、その言葉自体わからなくて。
なんかホテルとかだとリンスインシャンプーあるじゃないですか。
はい、あるあるある。
俺あれダメっす。
私もダメなんすよ。
俺も苦手。
髪ギシギシになる。
ギシギシになる。
ギシギシになる髪めっちゃ嫌なんだ、うん、あ、これも聞いていい、うん、これも聞いといて、ちょっと。これは検索と意見が分かれたんだけど。
はい。なんで、何の話してんですか、
検索さん。ボディを洗うか、先にね。
ああ、ありましたね。
ボディを洗うか、頭を洗うかっていう論争が起きた時に。
はいはいはい。
俺はボディ派なの、先に。
はい。
お、
体を洗って、うん、顔を洗って、歯磨いてシャンプーっていうね流れがあるの、俺の
髪が最後なんだ、
うん、あ、それは俺の中で意味があって、先にシャンプーして体を洗うと、うん、襟髪があるでしょ、後ろの髪とかに、ね、このボディーソープがつくと、うん、なんか
結局またそこだけパリパリになるみたいな、
そうそう、これが嫌だからって言ったわけ。 あっちからの意見からしたら、シャンプーやった体でね、体を洗うっていうの汚れるじゃんみたいな、
体から洗う、まあ、
上からね、
シャンプーしてそれをまた流すと、一回洗った体にこの汚れがまた流れつくだろうっていうことですよね。
でも俺からしたらシャンプーだからさ、汚い水じゃないわけ、俺からしたら。
まあ、
シャンプーの流し方ってどうですか。
え、待って待って、一個だ
ったんですよ。その場合、
ね、話がどっちからしすぎだよ。
だ、水がシャーって出てるところに頭を持っていくのか、うんうんうん、それとも CM みたいにシャワー の,
こ, のあ、こういうこういうあの
か
背中を反らせてこう、
はい、僕はそれです。
それだとだから流れたのが体につくじゃない。
あ、つくよ。
でも別にシアさんはそれでいいってことでしょ、うん、私は
水のところにだけこう頭突っ込んでからシャカシャカ洗うと、
あ、そうしたらね、体につかない、
流れるのは体につかないから大丈夫とかない。
2人は2人どこ、水
でも僕も頭からす。
じゃあ俺と一緒ね。
は、頭から洗います。
頭から洗おう。
私も頭から洗います。
なんで、
僕は頭シャカシャカって洗って、そのままの流れでもうボディーソープと、
何そのままの
流れで
流さずに、 赤すりでバーって体洗って最後てっぺんから全部流す
気持ちよさの洗車されてるイメージだなもう
それを頭そうボディーソープを先に手につけちゃうと、うん、それでシャンプー行った時にまた結局ボディーソープも混ざってキチキチになるじゃないですか。先にシャンプー行ってボディーソープで体洗って最後に一気に全部流す
私も頭からだな、はい、
でも女性はまあ髪が長いから時間かかるとかでしょ。
いやなんか私もでも検索さんと同じでこの頭洗って
まいったその皮脂とか
の汚れのそうそうとかがっていう最後体ですっきりさせたい。
やっぱそうなんだ。
やっぱ髪の毛落ちるじゃないですか、
うん
まあ、長いからっていうのもあるかもしれないけど、ね、そう最後やっぱその髪の毛もなんかバーってちゃんと体洗うときに流したいっていうのはあるかな、
うん
うん、あとは逆に体洗リンスとか体につくとヌルヌルしません？
いやそれ嫌です。
そうだから最後に体、う
ん、だから俺トリートメントしたときは
トリートメントするんだなんで今日そんな女子なんすか
いや俺ねトリートメントは一応するのよ。あのよく髪染めるから
あ
の怖いの薄いやになるのかトリートメントするときはあのちゃんと水からね離すよ、うん、あ頭
体につかないように、う
ん、トリートメントはね一度体につくと本当にね塗るのが取れないから。
そうそうそう取れないから。
あいつすんげーの。
それが保湿もしてくれないですか？
それはしない。それはしない。トリートメントはあんまり頭皮につけない方がいいってよ。
えあれ今日何このほんまでっか TV みたいなのいっぱい出てくるんだけど
シャンプーはしっかり頭皮を洗ってちゃんとすすぎ落として、コンディショナーとかトリートメントは皮膚にあの頭皮にあんまつけない方がいいって、残っちゃうって、残ってあの油になってだからさっき の, その抜け毛とかの原因になるって。
あでもねこれねこれじゃあもっとびっくりすること言うと、うん、実際はシャンプー使わん方がいいってよ。
あでも言いますよね
厳密に言えば
水シャンプーだっけ。検索さんがそうですよ、水シャンプーがいいって言っ て, って
あとこれも聞いたんだけど、うん、歯磨きも歯磨き粉は使わない方がいいって聞くよね。
なんか研磨剤なんかこの歯削れる、うん、強すぎるみたいな、うん、いやでも私一回本当に検索さんが水シャンプーいいよって言って1週間ぐらいやったんですけど、うん、ダメでしたもん。かゆくて。
かゆい。
あの落ちない。
ちゃんとあの毛穴をねこう
あ揉まない
と、ね、ま、揉むように汚れをかき出すようなこの頭のマッサージというかっていうやり方をできてないと頭皮はかゆくなるらしいです。
なんか人による、なんかこの
人による、
すごいちょっとあの汚いあれですけど、耳を掃除してこの耳かすが乾燥してる方としてない方いる、
濡れ型の人が湿ってるのか、そう
そうそう、乾燥してる人がいて、はい、乾燥してる人はあんまり水シャンプー向いて、どっちがどっちだかごめんなさい忘れたけど、
乾燥系
なんかがあるみたいですよ。だからこう水シャンプーで落ちる人、この汚れが落ちる人と、まあ、水だけじゃできない人とかもいるみたいで、
あるんだよ、
うん、とか自分に合ったやつがあるみたいですよ。
僕は乾燥派だな。
乾燥派、
うん、
一回ちょっと追求でなんか聞かせてください。いろいろ今までの話なんか出てきてんじゃないですか、
なんかアンケート取ってみてっていうあれもありましたよ。頭が先か体が先か、
一応俺さんは頭が先、
あそう、
ちっちこと眠り姫さんも頭から順序よくかなと、
頭からか、
桜アイスさん、もうグダグダになってる、すいません今日なんかねあの なんか話しようと思ったんだよな、美容液かなんかの話で、
なんだろう
忘れちった
どんどん先行くから
だからよ。
じゃあでもなんか自分がやってるのがなんか間違いなんすかっていう、うん、
だからこれさ結局お風呂ってさ、はい、俺たち物心ついた時から一人さね、
はい、
お風呂だけは多分誰にも教えられたとかじゃないわけ。
まあまあそうですよね。
もうだから小学校 2,3、うん、年から己の力で今まで生きてるわけだ風呂に関しては誰にも見られることもなく、
まあ
まあだから家族のルールが自分のルールみたいな。
そうだからたまにサウナとか行って大浴場行った時にちょっと、ね、人の確認したりするわけ。俺も本当にここであの洗い方とかね常識的に当たってるかなとか、
あこの横ちょっと三つ隣にいるおじさんのシャンプーの仕方めっちゃ泡飛ばすな
みたいな、そうそう飛ばすなとかあるから怖いから
シャカシャカ洗って
そういう時もゆっくり本当にこうさーってやるんだけど、ああいうのがあるからさやっぱ風呂っていうのはね自分でしかわからないんだよ。
いやわからないですね。だからもう親父と一緒に入ってた時のイメージしかないので、
あお父さんとの、
はい、
いくつまで入ってたの。
あでも小1小2ぐらいまでじゃないですかね。
あ結構一緒に入ってるね。
はい、
これ なんだよね。これあのあれかあの背中流せみたいなやつ
なんすか。いやでもなんか親父が帰ってきてその仕事 いつも朝入るんですよ親父も、うんうんうん、だから夜あんまり入ってなかったんですけど、たまにだから子供なんかお風呂入れてきなさいってなったら、じゃあ俺もそのまま入ろうかなみたいな感じで一緒に入ってたんで。
でもそもそも夜に入らないってことにびっくりだけどね。あ、
入らないよ。
いやだ、昔は夜その何あの寝る前にお風呂してきなさいと、うん、お風呂入ってきなさいって言われてその入ってたんですけど、一人で風呂入るようになってからは夜いらねくないってなったんですよ。
もともと朝も夜も入ってたの？
昔は朝は入ってなかった、そのちっちゃい時。ただ思春期というか、僕小学校ぐらいからその野球始めたり部活始めたんですけど、やっぱ夜部活やってた時は部活終わりで入って帰ってくるし、うんうん、で寝る前に入る必要ないし、はいはい、で朝学校行く前に、まあ、思春期だから、うん、風呂入らずに行くのちょっと嫌だなと思って、うんうんうん、寝ても汗かくから、うんうんうん、それそのままにして行くの嫌だなと思ってからもう朝シャン派ですね。ずっと中学校ぐらいから
私まだもう湯船に入らないとダメ、
も
う疲れてる時こそもう湯船に張ってでも。
湯船があるからまあいいよ、ね、
そうだから湯船があるところを探してますもん。沖縄に来て
部屋探す、
そう部屋探す時の条件に湯船がある。
だって沖縄ってほぼ湯船入らないからね。だって俺向こうに行った時、俺お風呂入りに行くって言った時にびっくりされて、お風呂なんでそんな時間かけるのって言ったら、何がな、何の話って言って、いや湯船入ることはお風呂だよって言われて、あ、じゃあ俺シャワーってことですかみたいな。だけ俺からしたらシャワーで入ることお風呂入るって言うでしょ。
あ、はいはいはい、
向こうからしたらそれはシャワーって言えと、
湯に浸かることを言
うちゃんと。もうだってお風呂に入るから、うん、普通に まずお風呂入って体温めて出て、髪の毛と体洗ってもう一回体温めて出る。
おかしくね。
なんで
最初に汚いから出て湯船
入るの？あ、でも一人の時ですよ。
あ、一人の
時。そう、銭湯とか行く時はちゃんと自分洗ってから入るけど、一人の時はまず温めてから体洗う。
あ、
ちょっと汗かいてからね。
へー、宇宙はだからもう浴びてきなさいってしか言われないから。
ああ、まあでも それもだから沖縄独特じゃない。浴びてきなさい、
浴びてきなさいって今聞いたら面白い言葉だな。
そうっすよね、
浴びてきなさい。
まあシャワーのあれですよね。
太陽の光を、うん、
それで綺麗になるんだったら一番いいよね。両手広げてね、お外で。
でもさ、昔さ、この親がさ、ね、もう7時台ってさ、いっぱい漫画がやってたの、あの頃は。
あ、はいはい、そう
ですね。アニメが、もうあの時間に親がしょっちゅう、早く帰ってこいって言われるのが本当にたまらなく嫌だった。
もうちょっと待って
よ、姉ちゃんご飯食べる前に早く帰ってきなさいって、
ね、何かと言えばすぐ入ってきなさいだわけ。
まあでも後が使えてるからとかね、これお風呂入んないと寝られないからもう早く入んなさいっていうね。
そうなんだけど、
分かるけどね、うん、今は分かるけど、
今は分かるよ、あの時は、ね、ごめんなさいって思うけど、あの時はさうるせえんだよって思ったんだよ。もう
私には私のスケジュールがあるんだよ。
そう大事なもう情報源でしたからね、うん、昨日のアニメ見たって言われてガーってなるから、う
ん、風呂入ってたなんて言えないよね。
そう
ねえ、いや、大
事、うん、浴びてきなさいって言わないんすね。
いやね、お風呂事情と洗顔事情、体事情、
うんうん、なんかありますよね。
家庭によって独特な言い回しありますよね。
お風呂で？
お風呂だけに限らず。
お、何？
まあ、お母さんっていうか、うん、うちのおばあがそうだったんですけど、うん、なんかおばあの家のテレビ昔ダイヤル式だったんですよ。
おお、
昔ガチャガチャずっと使ってて、はい、だからもうチャンネル変えるとき僕ら結構ガチャガチャってやってたんですよ、うんうん、したら沖縄の人だったらね、沖縄の人というか多分一般的に、あんた優しく使いなさい、壊すよと、
はいはいはい、
壊れるよとか言うじゃないですか、うんうんうん、僕のオーバー、あんた破くよって言うんですよ。
へえ、クーラー逃げるよみたいな。
そういうことだから、ビリビリっていうイメージがあるから、
この男
当時はふんって思ってて、でもずっと、あんたそんなってやったら破くから優しくやりなさいみたいな、あ、多分壊れるって意味で使ってるんだなっていうのを幼稚園ぐらいで把握してた。
うちの親リモコンのことをチャンネルっていうわけ。
あ、チャンネルは言いますよ。
だからチャンネル撮ってとか。
あ、言います。
あ、チャンネル撮って。あ、
言います。
逆にあなたたちは反対回転ないでしょ、あんだけテレビ数が多いと。
反対回転、
あ、分かんない。
反対、あ、裏番組にしてってことですか。
でもあなたたちいっぱいあるでしょ、うん、俺なんか、あ、じゃあ8チャンネルの反対何か
分かんない。
ないでしょ、うん、俺なんか8チャンネルの反対は
RBC です。
そう、10チャンネルなんですよ。はい、
今3チャンネル、
そう、今3チャンになったけど、当時は、
当時はだから反対回転したら、
ね、反対にしてみっつって言ったら、
一応だって日テレ、TBS、フジテレビ、
テレビ東京、
ほら、もう4個すでにあるじゃないですか、うん、反対とか沖縄だってもう8と10と、う
ん、2と12、
あと 9がね、うん、途中から入ってきましたけど、
5は、 9が5今。
今5。
あ、琉球朝日放送。
はい。
だから昔は 2チャンネルの反対も12チャンネルだった。
そう、民放なんて3局しかないから、うん、沖縄
は。そう。
ね。で、あとは NHK の2と12ですよ。だからもう5個しかないから、もう3個のうちの反対変えてって言ったらもう。
今はね、まあ、通用しないもんね。 あと昔はよく8ちゃんとか10ちゃんで言ってたけど、今も変わったさ、番号が3とか5とか、
はい、
覚えられないんだけど、
うん、そう10ちゃんの方が
変わらないもんね、
はい、
昔はだからあれですよね、あのドラえもんが10チャンネルですよね、
はい、
でサザエさんとちびまる子ちゃんが8チャンネルみたいなイメージでしたけどね、うん、あれかな、お母さんと一緒は何チャンネルです？
12チャンネル。
あ、12ちゃんなんだ、うち3チャンネルですね。だから
なんで3チャンネル、
いや3チャンネルはだから今はアルビシじゃない、
うん、今は分かんないけど、県外も分かんないけどお母さんと一緒は3チャンネル。
あ、でも
教育テレビが3チャンネルかな。
奄美大島帰った時は、うん、あの NHK の総合は2チャンネルで一緒だったんですけど、うん、その教育のお母さんと一緒とかやってるやつは4チャンネルでしょ。
あ、そうなの？
日テレじゃないんだ。
4でした。
へえ、
あれって変動するんだ。沖縄で一緒じゃないんだな。
そのまあまあ地上デジ、地デジになる前ですよ。
あ、そうなんだ。
今はなんか1と2で並んであってみたいな。
沖縄来た時最初だからずっと4とか押しても映んないさ、ありませんみたいな。
6押したらアメリカの流れてましたもんね。
ああ、懐かしいね。
ツイキャスで、恋するかっちゃんさんいらっしゃってますね、うん、ヒートともき深夜こんばん、
こんばん
ち
ーす。
兵庫は12チャンネルあれですね、お母さんと一緒が。
あ、
沖縄と一緒なのかな。旧具志賀市の俺さん、壊すことを破くとは言わないなと、
う
ん、
そうだから、うちのおばあだけじゃないかな、
広瀬家だけなのかな、
うん、
あるでもあるね、親なんか家族でしか通じない話を周りにも通じると思ってたら実はうちだけだったとか、
うん、
まあ、地域だと、地域の方言だと思ってたらうちだけとかね、うん、まあ、食べ物のルールとかもそうだけど、
うん、浴びてきなさいはでも奄美に帰っても言われてたからな、一緒なのかな。
なんでみんなで腕組んでしみじみとしてるのかよく分かんないけど、はい、一回 CM 行きまして、
行きまして、
はい、メールも来てますので、
はい、じゃあ後半メール読んでいきたいと思います。それでは一旦 CM です。はい、
この番組は全部のルイシナをいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、あ、ごめん、なんか喋ってた、
喋ってましたよ、
秋山が喋ってた、バレた、
あの後くれ、
後くれがね、喋ってました、うん、ビッグワンさんの提供でお届けしておりま す,
と
はい、メール紹介していきますね、
うん、
はい、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばーです。
はい、
アロハ、
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 アロハか、昨日、秋山さんとともきさん、昨日ベンビー会、ベンビーさん会お疲れ様でした。
もういろいろごちゃごちゃして、
ライブ面白かったです。
ありがとうございました。
ベンビーさん会久しぶりに行けてよかったです、う
ん、
ここに3はいらない、ベンビー会には3はつけなくていいんですよ。ここに3はいらないんです、ベンビーさんほか、ココリッチ、岸本さん、ひびちゃん、デコリンさん、ジャリスケさん、秋山さんほか皆様と一緒に打ち上げ楽しかったです。ともきすぐ帰ったからね。
僕すぐ帰りました、
はい、ありがとうございました。では秋山さんとともきさんと荒垣さん、木曜日ちゃん放送頑張ってください。
ありがとうございます。
昨日ベンビー会にともきと出させていただいて、
先週の木曜日
台風で飛んで、
台風でお休みになって、うん、でもうツイキャス配信みたいなことを一応やったんですけど、うん、やっぱベンビー会ステージでやりたいなっていうベンビーさんのがあって、うん、もう急遽この会場を空いてませんかっつって、でみんなのスケジュールもやるから、もう水曜日だけどやろうっつって、うん、昨日無事終わりまして、
そう、でも最初だから前日までベンビーさんもちょっと予約厳しいなって、まあ、つあのね、急遽変えたし平日だしって言ったら、でもいつもと変わんないぐらい、
うん
うん、の人数のお客さん来てくださってて、
どうでしたか初参戦。
あ、でも受けましたというか、
ね、
うん、楽しんでくれたみたいでよかったですね。
で、まあ、あの帰る前に一応軽くお席回って、今日は先になります、うん、ありがとうございましたって挨拶したら、やっぱその日付変更戦見に行ったことなかったけど初めてこういうのやってるんだねとか、なんかそれを見れると思わんかったから見れてよかったですみたいなのがあったんで、まあ、よかったらまた今年も、まあ
ね、もともと日付変更戦の告知も兼ねてっていうことで2年前にやっ ったリップの金城信也が書いてくれたやつ、うん、あれが来ないっていう作品をともきと、はい、まあ、本番もともきと一緒にやったんでそのままやらせてもらって、
それはままやったんですけど、
なんかこうおとなしい秋山さん見るの新鮮だねって言われた。あの730とか琉球超人のメンバーも何人か見に来てくれて、そうで、お笑いライブとかで自分がマネージャーのトークの企画とかで出たりとかしたんで、うん、なんかああいう塩らしい秋山さん見るのは新鮮だって言われました。
はい、あ、また来月も出られるんですか。
来月は、金城理恵が、はい、ベンビーさんと一緒に、はい、やりますので、これもね、これに再な、まあ、言ったら再再演というか、一回ベンビーさんとリエさんが、アルテでやって、でその後日付変更戦で上原和樹とやったやつをまたベンビー会の方でやりますので、はい、はい、ぜひぜひ、11月1日か
1日、少ないポッキーの日です。
あれめっちゃ面白かった。ベンビーさんが11月1日少ないポッキーの日ですね。、うん、確
かに厳密には11日が ね、ポッキー&プリッツの日って言われてますけど、
はい、ということで、もう一つメール紹介していきますね。はい、ハイサイツトムです。
ハイサイ、
月曜日のオリジンアワー、うん、田中健作マネージャーが出演してて面白い話をしてましたね。
田中健作マネージャー、
そう、なんか永田を間違えて田中と呼ばれてましたね。ほうほう、飲み会で頭と殴り合いをしてて、翌日代表にタレントは顔に怪我させてと言ってビンタされたとか、まあ伝説で語り継がれてるやつですね。瞳は女優に比率を傾けてでいいのかな、活動していくとか、ヒープは怖かったって話をいっぱいしてましたねと。
まあ、結構な話してますな。
してますね。まだまだネタはたくさんあるみたいですね。最近なんかありましたかということで。
最
近なんかありましたか。
なんかでもさ、まあ、殺伐としてるわけじゃないけど、はい、なんかトモキが入った時までまだなんかそういうちょっとあった雰囲気、怖い雰囲気みたいなのは
ありましたよ。
お笑いもあったよね、なんかね。
お笑いは、まあ、今よりもやっぱもうちょっと
スピリッとしてたよね。
はい、当時のリーダーがね。
当時のリーダーは誰だっけ。
僕がヤッキーさんだったんですけど、僕が入った時はもうヤッキーさんだったんですけど、ナインボールの今東京行ってるんですけど、うんうん、その前任のリーダーがシュウゴさんだった。
あ、はいはいはい、
シュウゴさんの時は、うん、シャモジのシュウゴさんの時はまあ厳しかったと、うんうんうん、そこから引き継いですぐぐらいでまだまあ補助的な感じでフォローでシュウゴさんがヤッキーさんの横についてるっていうぐらいの時に僕入ったんですよ。
あ、そうなんだ。
で、まあ、そのヤッキーさんから江守さんに引き継いで、江守さんも今だから6年8年ぐらいやってるんで。
そうだよね、長いよね。
私が入った時はもう江守だった
な。長いらしいですね。うん、だからもう江守さんになって、まあ、ナイチャーのあれを前面に押し出して、うん、そのなんていうんですか、先輩の酒を作るだけの接待だけになるビーチパーティーは撤廃するんやっつって撤廃して、うんうんうん、とか独自の改革を江守さんが行ってきましたね、うん、この長い間。
最近ね、そうだね、
尾瀬さんの方で言えば、信也さんと健作さんがぶつかってるのを打ち上げでよく見てましたよ、
うん、あれ当時は。あれはなんかあれですよね、又吉優子さんが入って、でなんかそれの懇親会、なんかお笑いライブの打ち上げだっけ、でなんか初めての、まあ、ゆうこさんが参加した飲み会で2人が喧嘩して、で深夜さんが顔にあざ作って代表に怒られたっていう。
あのね、厳密に言えばちょっと違うんですけど。
違うんだ、
う
ん、
多分違うと思う、うん、もっと前はもう頻繁にそういうのあったみたいな。そう。
まあでもなんかよくね、昔の事務所 の3階からもう転がり下りもうなんか深夜さんが走って逃げて、ひとしさんがそれをこうなんか捕まえて、なんかあの電柱の影のところでこう胸ぐら掴まれてとかっていう話は。
なんやんばそれ。おびれが作ってる。
嘘。
話だな。な、え、転がり落ちて逃げるってもう相当な話です。
あ、違う、なんかだから、俺は。
死ぬぐらいの世界で。
死ぬぐらいの世界。
俺はなんかもっとできるんだみたいな感じで、なんか叫んで降りて、よく昔はあそこで飲み会してたから、
まあ事務所でね、
そうそうそう、なんか酔っ払って、なんかそういうのがあったとかっていう話は。うんうんうん、でも、
まあでもここで言えないのはいっぱいあります。、うん、まあでもね、
古き良
き時代ですよ、本当に。僕は思うのは、
まあまあまあまあ、
ただただ嫌いで喧嘩したわけじゃないですからね。
そうそう、
お互いの
主張があって、
熱が強すぎてね、当時
で俺も何もできないくせに主張だけ一人前だったから。
だって2人当時まだ20代ですもん
ね。そう20代ですよ、うん、もう20代っつったらみんなそうでしょ。
血気盛んな、そういうか、もうその、うん、俺は魂持ってやってんだっていう、うん、でも俺はこう思うんだっていう、その熱と熱がぶつかり合うっていうね、
そう、
熱い事務所だったんですよ。
熱い事務所だった。本当にあの時からしょっちゅう泣いてたよ。ちょっと影隠れて。
人影隠れて、うん、まあ、今月のお笑いライブ、まあ、ちょっとこれはねまた別の話になるかもしれないけど、うん、はい、今月のお笑いライブの企画が、うん、まだ仮だけどもしかしたらまたマネージャートークになるかもっていう、
そうですね、前回一度言ったんですけど、うん、まあ、健作さんと秋山さんがその、うん、オリジンのマネージャーも兼任してるっていうので、うん、そのマネージャーだからこそ分かるような芸人あるあるみたいな、うん、この人はこう扱わないとこうなるみたいな裏の話というか、うん、っていうのを一度ライブの企画でやって、
そうですね、10月で、
まあ、結構高評価だったんですよ、やっぱそういう、そうなってるんですねみたいな裏の話聞けると、
芸人も知らなかったこととかもね、
そう、他の芸人の営業先での行動なんて、うん、一緒の現場じゃないと見ることもないから、まあね、知らないんですよ、うんうんうん、やっぱ同行行ったマネージャーしか知らないのがあったりするので、それを話してくれたりとか、それを、まあ、まだ今この企画なんとか提案して、まあ、企画段階なんで、昨日一昨日ぐらいですか、なんか一回、
そう、水曜日かな、
投資みたいな、どんな感じになるかもう一回やってみますかっていうので試しで、
そうそうそう、
検討会的なことを一応やってはいたんですけど、
なんかやっぱあるんですか、人によって違うんですか、やっぱ、
あ、全然違いますよやっぱりだし、まあ、変な言い方、相性じゃないけど、話しやすい人話しにくい人みたいな感じであるし、うん、まあ、楽屋の過ごし方もそれぞれ違うし、うん、メールの返信の仕方、向こうから返ってくるメールの返信の仕方も違うし、うん、この人はめっちゃちゃんとメール読んで自分のスケジュールも把握して返信する人もいれば、うん、もう全然メール読まないで、もう本当に送ったものに了解しましただけ返ってくるから、うん、もうなんかちょっと赤文字入れたりとかして送ったりとか
注目させるように、
そうそう、とかっていう風に工夫してる人もいるし、もう
だって、え、何名、40名ぐらいいるか、
いや、もう本当に H2O とか WOC も入れたら60名ぐらいいますよ、
もう2人で管理してくれてましたから ね、ありがとうございます本
当に首根っこ捕まえやったいやさ
ただね、ただね、うん、あれの、まあ、わかんあんまり同行って来ないでしょ、行くか、
まあ、逆に初めての営業先だったりとか、うん、まあ、中堅もなんか初めて祭りの司会やりますとか、
う
ん、
あ、なるほどね、
この、まあ、挨拶のなんかどこに行ったらいいか分かんないとか、慣れてる人って何回も現場行ったら、うんうん、大体このここに行けばいいんだなとか、うんうんうん、こうに行ったらじゃあここに行ってこう待っとけばいいんだなとかができる人がはあん、まあ、本当は全部行かなきゃ、ね、行くのがベストなんですけど、うん、けど、うん、まあ、だから上のメンバーは逆にあの放置というか、
あ、放置プレイ、
もうちょっと小刻みさんよろしくお願いします、リップさんお願いしますみたいな感じで、うん、っていうのも多いかな、ま
あ、大変だもんな、全部行ったら
全部行くのは大変だと思います、
ね、東村とかも帰りもう切ないですよね、東村のお祭りの動向行って帰そう帰りとか
夜一人で
高速合ってる道合ってるみたいな、
まあ、だからそういうお話を聞けるかも、
うん、はい、ということで、
はい、ああもう、
うんね、いいお時間です、
早いね、今日
化粧水から乳液から体の洗い方から、健作さんの話から、うん、はい、
じゃあ次回はどこの美容室がおすすめかみたいな話しますか、
あ、いいですね
、そんなに行かないし
俺も行かないからな、行ってみたも
ん、
美容室行ってます、
うん、
はあ、すげえ。
ともきは なんだっけ、理容室か、
僕はそう、
床屋さんか、
ダンパチ屋というか、しかも僕もう今までもずっとす、
多分この3人の中で一番美容に気使ってんの深夜さんだと思う、
うん、
私だって
あなたより、
まあ、私は普通に女子としてやるけど、女子としては結構ずさんだから、
あ、そうなん、ズボラ、
めっちゃだって全然化粧もしないし、
そうだよな、うん、
だし髪の毛切りに行くのとかも本当に半年に1回とかですよ、
あのあれやらないんだ、直しとか
やらないです、髪もだから染めてもいないしパーマもかけてないから、
だってすごい人とか2週間に1回行くってよ、美容室に、
いや俺の爪切る頻度ぐらいの
今日爪切んなさいよ、
今日この後切りますわ、一応持ってるから、
うん、俺さんは結局前、あ、俺さんじゃないや、大城熊さんは結局毎日切るのかな気になるまま終わってしまうけど、
そっか、俺ダンパチ屋だったな、ずっと親父にずっとついてってたんで、
じゃあ来週はあの今俺さんから木曜チャンプルはテーマがない分トークがあっち行ったりこっち行ったりだよね
そうなんですよ、
そうなんですよね、女子でもまあ完全に今日の女子トークだからねそういえばあれどう、そういえば
じゃああれどんな これだったらみたいな、
あ、来ましたよ奥間さん、
あった、爪研ぎは2週間に1回寝る前です
やっぱ爪研ぎ、
研ぎはね、
あ、なるほど、
爪研ぎ、
あ、だまあ爪切ってとあるんじゃないですか、研ぐんじゃないですか、
カットは毎日やってると
えー、
一番女子かもしれんよ話聞いたら もしかしたら
かもしれんな、うん、いやー、はい、もうそんなこんなでもうあれですね、
もう時間です、
お時間でございますけども、
はい、
なんかなんかありましたっけ、近々イベント
一番近いのはお笑いライブまでないんじゃないですか、
ね、あともう日付変更性の稽古がねもうずっと始まって、
う
ん、
そうですね、
まあ、今回もまあ面白い作品、まあ、パパッとしか見てないんですけど結構ありますので、今のうちに、ね、
はい、
あの予約を押さえてくれて
たら、そうですね、もうスケジュール確認していただけたらと思います、
はい、あの細かい詳細な上演スケジュールは10月20日を目、はい、はい、うん、予定しておりますので
SNS とかでも発信していきます、
はい、またよろしくお願いいたします。
今年も僕出るんですけど3本4本ぐらいしかないので、
まだあとね多分2つぐらい増える予定、今年この3人の共演今のところ1個もない
ですね、ないですね、
あれ何け
深夜さんともないしともきもないから、演出ではありますけれども、はい、ということでお楽しみにこちらもよろしくお願いいたします、
はい、はい、というわけで、本日10月11日の木曜日ジャンプラ以上でございます、たくさんのツイキャストメールもありがとうございました、
ありがとうございました、
よろしくお願いいたします、お相手は爪切りますともきと、
じゃあ今から稽古頑張りますよ、原口信也と、
はい、劇ナウズから秋山ひとみでした、
また来週さよなら、
ありがとうございました、
ありがとうございました。